今日のメッセージはルカの福音書20章9節から19節で、タイトルはそんなことがあってはならないというタイトルです。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞ今日もこのメッセージを用いてくださいますように、聞いてくださるお一人お一人にあなたの愛が、あなたの恵み、励まし、導きが届きますように、語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。旧約聖書を一言でまとめるなら、イスラエルの歴史と言えると思います。そしてそのイスラエルの歴史をごく簡単にまとめれば、今日学ぶこの、例え話になるのかなと思います。またそれは人間の罪深さと神の憐れみ深さの話でもあります。イスラエルの指導者たちはこの20章の最初の部分で、イエス様はもうすでに、エルサレムに入られました。そして人々に教えていたわけですけれども、指導者たちはイエス様に何の権威でこれらのことをしているのか、あなたの行動とそして教えの権威はどこから来ているのかと聞きました。イエス様はそれに対して質問で答えました。バプテスマのヨハネの権威は天からか人からか。彼らはずる賢く知りませんと答えました。知らないのではなく、彼らにとってどうでもよいことってあったという方が正しいと思います。彼らには学ぶ姿勢がありませんでした。彼らにとって神の言葉よりも自分のプライドや立場を守ることが大切でした。彼らはすでにイエス様を殺すことに決めていました。へりくだって素直に学ぼうとする姿勢のない人に教えることはできません。イエス様は彼らの質問に直接答えるのではなく、この例え話をされました。彼らが知るべきことはこの例えの中にあるということです。その箇所を読みます。またイエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった。ところが農夫たちはそのしもべを打ち叩き、何も持たせないで帰らせた。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべをも打ち叩き、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに3人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしようか。そうだ、私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになると言った。そして彼をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。 こうなったら葡萄園の主人は彼らをどうするでしょうか。主人はやってきて農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押しつぶします。律法学者たちと祭司長たちはこの例え話が自分たちを指して語られたと気づいた。それでその時イエスに手をかけて捕らえようとしたが、民を恐れた。この例えの中にあるように、労働者と契約を結び自分の農園を任せることは当時普通に行われていました。大抵の場合その契約はその通りに守られたようです。ブドウ園は主人のものであり、また収穫も主人のものでした。労働者は契約に決められた通りに収穫の一部を受け取るという仕組みでした。契約はお互いに利益をもたらす内容であって、労働者たちも約束された自分たちの取り分で納得して契約を結んだはずでした。しかしこの例えでは、収穫を目にして農夫たちは欲を出し、主人の分を納めることを拒みました。彼らは払えないのではなくて、悪意と殺意を持って主人に使わされたしもべたちを扱いました。一人を、これはマタイのところには簡単にこのように書かれていました。一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。ルカでは三人のしもべが使わされましたけれども、マタイでは前よりも多くのしもべたちを使わしたとあります。普通ならそのような農夫たちは直ちに罰せられ追放されたでしょう。しかしこの主人は忍耐強く憐れん深い人でした。そして、マルコには、マタイ、にもマルコにもこの例え話はありますけど、マルコには最後に自分の愛する息子を送ったと、最後にという言葉がついていました。この子なら敬ってくれるだろうと言いながらその息子を送ったとあります。ところが農夫たちは敬うどころか、その息子さえ殺してしまえば農園も、自分のものにできると考え殺してしまいました。この例えを聞いた人々は、この例えの中の憐れみ深い主人に同情して怒りました。そしてマタイの21章の41節では彼らがこう言います。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、その葡萄園を収穫の時が来れば収穫を納める別の農夫たちに貸すでしょう。そうすればそうするはずだ。そうすればよい。彼らはそんなことがあってはならない、それはひどい話だというそういう反応でした。しかしこの話はイスラエルの国、イスラエルという国の歴史と、また今まさにエルサレムで起ころうとしている出来事を見事に凝縮して表した例えでした。この例えを聞いたイスラエルの人々はブドウ園という言葉を耳にした時に、おそらく旧約聖書のイザヤの言葉を思い出したと思います。旧約聖書のイザヤ書に、ブドウ園が出てきます。そこを意味します。イザヤの 五章一節からです。さあ私は歌おう、我が愛する者のために。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが、水ブドウ酒ができてしまった。今、エルサレムの住民とユダの人よ、さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け、我がブドウ畑になすべきことで私がしなかったことがあるか。なぜブドウがなるのを心待ちにしていたのに、水ブドウができたのか。さあ今度はあなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。私はその垣根を取り払い、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。このイザヤのブドウ園もブドウ畑もイスラエルと神の関係を表しています。またイスラエルがその不信仰のためにバビロニア帝国によって滅ぼされることを予告しています。イザヤの時代はその時代でした。イエス様の例えでもブドウ畑とはイスラエル、主人は神、またブドウ園を任せた農夫とはイスラエルの宗教指導者たちを指しています。イスラエルの指導者たちには神の御言葉と神殿の管理が委ねられていました。イスラエルというブドウ園に主人が送ったしもべたちとは預言者たちです。旧約聖書では私、これは神がそのように言われているわけですけれども、私のしもべである預言者という表現が繰り返し出てきます。イスラエルが歩むべき道から外れた場合、神は預言者を使わし、人々が悔い改め神に立ち返るように注意しましたが、人々は預言者たちに従わず、逆に彼らを迫害したり殺害したりしました。そのことはイスラエルの歴史の最後にも書かれています。ここで一つ、覚えておきたいのは、預言者という言葉の預は預けるという言葉ですね。予告の預ではなくて、預金の預です。神様から言葉を預かって、そしてそれを述べ伝えるのが預言者の、仕事でした。今度は歴代史の36章最後の章ですね、に書かれている言葉を読みます。15節からです。彼らの父祖の神主は彼らのもとに早くからたびたび使者を使わされた。それはご自分の民とご自分の住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしたので、ついに主の激しい憤りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになった。主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上がらせた。彼は聖書の中で若い男たちを剣で殺し、若い男も若い女も年寄りも弱い者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。で、少し省略して、彼は 剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これは、紀元前589年のエルサレム滅亡、そしてその後に人々がバビロンに連れて行かれたというバビロン捕囚のことを語っている部分です。イエス様の例え話を聞いて人々はそんなことがあってはならないと言いました。よく聖書には当たり前のことが書いてあるという言葉を聞きますけれども、実際には聖書にはそんなことがあってはならないということが書かれています。先ほども見ましたけれども、イザヤの一章にこのような悲しい言葉があります。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主は語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場置を知っている。しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らない。もう一つ、聖句を読みますけれども、それはイザヤの後輩にあたるエレミア、そのエレミア書の中にも神様の悲しい言葉が書かれています。エレミア2章の13節です。私の民は2つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためを。イスラエルは神の国、神の民でした。しかし神と神の教えを捨てて他の神々に走り滅びてしまいました。神と神々には大きな違いがあります。誠の神は人間を作った神です。神々は人間が作った神です。その違いがそんなに大きな違いではないと考えるのが今日の考え方かもしれませんが、イスラエルは神の国であることを自ら捨てました。神の支配を拒んだということです。神の言葉である聖書と伝統は持っていましたけれども、神との関係を失っていました。神の支配を自分たちの伝統や考えの支配に取り替えてしまいました。そういうイスラエルにイエス様が人となって来られ、神の国に立ち返るように招かれたのです。私が神に帰る道であると言われ、その道を十字架の死と復活によって開通させました。自分たちの支配を捨て神の支配の中に戻りなさいというメッセージです。多くの人々はその招きを喜んで受け入れました。しかしそれ以上に多くの人々と肝心の指導者たちがイエスに敵対し、イエスを殺そうとしていました。人々の反応の後、イエス様は詩編の118編22節を引用して、この例えが何を指しているのかをさらに教えています。詩編118編は、神輿の祭りの巡礼の際に歌う時の歌で、その時には詩編113編から118編をよく歌ったということです。ですから誰もが知っている歌で、子供たちでも歌える歌でした。ルカの19章では人々は この118編を歌って歌いながらイエス様をメシアとしてキリストとしてエルサレムへと歓迎しました。この例え話で主人が最後に使わした愛する一人息子こそ、新約聖書ヨハネの3章の16節にある一人子であるイエス様のことです。ヨハネの3章の16節は、神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここでもう一度その詩編の118編でイエス様が引用された言葉を読みますけれども、イエス様は彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押しつぶします。その言葉を引用されたわけですけれども、指導者たちによって捨てられる石、それが新しいエルサレム、新しい神殿の要の石となったということです。要の石とは基礎であり全ての基準となる石です。イエス様がその時ヘロデ大王によって作られた神殿で教えておられましたけれども、それは数年後に跡形もなく滅ぼされる運命にありました。それについては次の章で学びます。しかし指導者によって捨てられた石は決して滅びない石です。逆に全てを滅ぼす石です。それには逆らえない石です。要の石は単なる土台ではなくて、私たちを裁く石でもあります。それに逆らうことは自分を滅ぼすことになります。その新しい神殿とは教会のことです。エペソの2章の20節にはこういう言葉があります。人たちや預言者という土台の上に建てられて、キリストイエスご自身がその要の石です。使徒の働きの4章11節と12節にもこういう言葉があります。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのは、これも詩編の118編ですね、この方のことです。この方以外には誰によっても救いありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。イスラエルの人たちはイエス様を裁きました。要の石に逆らい、自分たちに滅びを招きました。私たちは自然には逆らえないことを、さまざまな自然災害を通して学んでいます。それなら自然を作り治めておられる神に逆らうことはなおさらできないはずです。天に向かって唾をかけようとするならば、唾は自分に戻ってきます。神の御言葉を破ることは自分を破ることになります。使徒パウロはクリスチャンになる前には教会を激しく迫害していました。そのパウロの前に復活したイエス様が現れてこう言われました。サウロというのはパウロの名前ですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。あなたがしていることはあなた自身を傷つけていることですよ、というふうにイエス様は言われました。 神に従って生きる、真の神に従って生きる生き方こそ自然な生き方であり、人間らしい生き方です。そうではなくてはならない生き方です。指導士たちもこの例えを聞いていました。そしてこの例えが自分たちを示していることに気づいたとあります。そこで彼らは心を痛め、へりくだって悔い改め、自分たちはどうしたらよいのかとイエスに尋ねましたとは残念ながら書かれていません。彼らは民衆を恐れたとありますが、彼らが本来恐れるべきであったのは人ではなく神であったはずです。当時の宗教は人を恐れ、人を操り、自分たちの立場や組織を守るものになってしまっていました。指導士たちを動かし、イエス様を殺そうとさせたのは何だったでしょう。それは彼らの高ぶり、思い込み、妬み、プライドなどです。それらは憎しみなどの悪い感情を生み、感情は判断を狂わせ、正しさも真理も事実も曲げてしまいます。それらは私たちの心にもあるものですから気をつけなくてはなりません。指導士たちの問題は知識不足ではなく心の問題でした。指導士たちが犯した神殺し、イエス・キリスト殺害は恐ろしい罪によるものではなく、自分の心の中にある、あるいは誰の心の中にもある高ぶり、プライド、妬み、自己中心などの罪によるものです。私たちを歪めるのはそれらの罪です。この世を狂わせているのもそれらの罪です。へりくだって神の国、神の愛の支配を受け入れることが私たちの救いとこの世の癒しの始まりです。日本は遠い昔に真の神を捨ててしまい、自分たちの作った神々に仕えて生きてきました。まだ生きておられる証人がいるくらいの少し前には、天皇を神として、日本を神の国として、全国民が全てを捧げて生きることを強いられました。そのために日本はもう少しで滅びるところでした。戦争の後は今度は経済、あるいはお金という神が支配しています。この神はイエス様の時代にも真の神のライバルでした。イエス様も、あなた方は二人の主人に仕えることはできません。神と富とに仕えることはできませんと言われたほどです。さまざまな災害や危機が多いこの頃ですが、一人一人の人生の中でも繰り返しさまざまな問題や危機に遭遇します。それらは私たちを神に立ち返らせるために使わされた神のしもべである預言者のような役割を果たしてくれます。私たちクリスチャンはすでに神の忍耐強い憐れみ深い愛によって救われています。神の愛にふさわしい人となりながら日々神の愛を分かち合うことを心がけましょう。お祈りします。愛する父なる神様、今日学んだイエス様の例えは、イスラエルだけではなく、私たち人間の愚かさと罪深さ、そしてあなたの忍耐強さ、憐れみ深さを教えてくれました。あなたは十字架の計画を持って私たちを創造してくださいました。ご自分の体験する悲しみや苦しみを知りながらそのようにしてくださいました。またイエス様は私たちに拒まれ、殺されてしまうことを知っていながら人となって来てくださいました。私たちの想像をはるかに超えたあなたの愛の大きさ、深さ、強さに感謝します。あなたの恵みと愛によって救われた私たちが、その恵み と愛の中に生き、その恵みと愛によって成長し続けることができますように助けてください。私たちの周りの人々にあなたの恵みと愛を分かち合うことができますように、私たちを恵みと愛に満ちた人とならせてください。イスラエルの人たちは高ぶりやプライド、妬みなどのためにイエス様のことを、そしてその教えを受け入れることができずに、イエス様を十字架に貼り付けてしまいました。私たちの心にも高ぶり、プライド、妬みなどがあります。どうぞそれらによって支配されないように、あなたの愛によって支配され、あなたの身を結ぶことができますように助けてください。コロナの感染を収束へと導いてください。最前線で犠牲的に戦ってくださっている医療従事者の方々に特別な守りと助けをお与えください。また研究者の方々の上にも主の知恵と導きをお願いします。世界のリーダーたちの上にも主の助けと導きをお願いします。この共通の問題を通して私たちに愛し合うことを、助け合うことを教えてください。コロナのために苦しんでおられる方々の上に、さまざまな困難の中にある方々にあなたの憐れみと恵みをお願いします。今週もあなたと一緒に生きることができますように、あなたの御業のために、あなたの栄光のために私たちを用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。